医療ジャーナル。医療と健康、関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。
今日は岩手県大船渡市内にある気仙中央薬局の薬剤師で気仙薬剤師会保健薬局部会部会長の金野義則さんに伺います。金野さん、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
今日は電話をつなぎまして、被災地における薬剤師のご活動についてお話を伺ってまいります。まず東日本大震災の発生は2011年3月11日金曜日の午後でした。翌日以降、患者さんの薬の対応についてどのようになさったんでしょうか。
はい、そうですね、次の日の朝はうちの薬局が近隣に地域の中核病院である大船渡病院っていうのがありまして、あとは隣に開業医さんがいらっしゃるんですけども、
はい、
その中でまずは私が勤務している薬局っていうのが高台にあったもので無事だったので、
はい、
まあ、患者さんがやっぱり病院に集中するんではないかと思いまして、朝6時にはもう薬局に来て、隣の先生あるいはもう船渡病院とその後の薬の対応について協議をしました。
はい、
まあ、それでまあ予想通りといいますか、病院には患者さんが次々と殺到して、で当然病院の中で全部薬をお渡しできるわけではないので、ただその幸い大船渡病院の近くにはうちを含めた3軒の薬局がありましたので、そこの薬局にはやっぱりみんな前の日帰れなかったりして人がいたので、そこと連絡を取って病院と話をして、まずこの3件でとにかく対応しようというふうな感じにしましたね。
まあ、そうは言っても電話は普通停電というような状況でのお仕事だったわけですよね。
はいはい、病院まで行ってまたその伝達をしに降りてきて、また何かあれば病院に行ってっていうふうな繰り返しだったので体力勝負でしたね。当然薬って言っても集まってくる患者さんが求めているものはいつもと同じ薬っていうことで、
はい、
怪我をしたとか風邪をひいたっていうふうな急性のものではなくて、普段から飲んでるものが欲しいっていう患者さんがもう8、9割だったわけですね。ただその普段もらってるところの医院だったり薬局っていうのはみんなほぼ流出してましたので、大船渡病院で普段使ってるお薬と違うわけですよね。
はい、
その部分をどのようにして皆さんに同じものを渡すのは不可能ですし、
はい、
みんなが来たら絶対みんなに薬が回らないっていう考えもあったので、病院と相談して3日分の薬を渡しましょうと。しかしそれがこう3日後にはまたそれだけの患者さんが来ることになって、かえってこう大変なことになったので、
はい、
数日後には1週間分にしよう、10日分にしよう、じゃあ2週間分にしようっていうふうな感じで、
はい、
あの薬の流通も3日目ぐらいには厚労士さんが聞き取りに来てくれましたので、
比較的早かった。
そうですね、もう本当あの状況の中で卸さんの方が聞きに来て必要な薬があったら内陸の方に注文してもらって次の日に届けてもらってみたいな対応をしていただいたので、
はい、
まずはその最初の3日間過ぎたあたりからは薬が少しずつですけどね、全部じゃないけど入ってくるようになりました。ただその患者さんに対して全て同じ薬っていうのは揃えることが難しい状況だったので、そこを薬剤師の判断であらかじめそのドクター病院に了解をいただきながら、同じ薬会社が違うとかですね、形が違うとかはもう薬剤師の判断で同じものに変えるということをさせていただいて、
はい、
しかもその我々この3軒の薬局の中では当然薬剤師も期待したり出勤できなかったりした状況もありましたので、地域の中の薬剤師が本当みんなで力を合わせてこの薬局、この病院の近く周りの薬局に集まってみんなで対応したのを覚えてますね。
はい、
はい、
金野さんのいらっしゃる岩手県大船渡市内といいますと非常に被害があったところでありますよね。
そうですね、
はい、そして2011年の夏頃まで避難所や仮設住宅などに対する活動として派遣ボランティアの方がいらしたり、 地域の薬剤師との連携っていうのもあったかと思うんですが、はい、その夏頃までのお話を伺えますか。
はい、そうですね、直後はもう薬の調達だこう言ってたわけですけども、
はい、
その中でやっぱり避難所にいる方に対してどうやってお薬を渡すのかっていう部分が問題となってきたわけですよね。でそんな中で、3月の20日過ぎかな、お彼岸が過ぎた頃なんで、23日にはの日本薬剤師会からの派遣で、まあ、うちの地域には青森県と東京都、そして秋田県かな、
はい、
がこうボランティアで派遣されてきたわけですけども、まずはその方々と一緒になることで、当時我々3月中はいっぱいいっぱいだったわけですよね。もう薬局に来る患者さんをどう薬を渡しするかでいっぱいいっぱいで、避難所になかなか行くことができなかった、あるいはその薬 その市役所とかにこういろんな支援の薬品が届くじゃないですか、
はい、
あの辺の管理もしなきゃないしなきゃないとは思いながらも、もう薬局に行って患者さん次々来ると動けなかったわけですよね。まあ、それがそのボランティアさんたちがこう来てくれることによって、
はい、
一緒に外を見に歩くことができるようになったので、まあ、それでもう避難所はもう大変な状況だ、役所の方での支援の薬品がもうごちゃごちゃになってるっていうところで、もうそこにやっぱり薬剤師が関わんなきゃいけないな、そしてまあその人たち当時ガソリンもなかったじゃないか、そのガソリンも当然向こうから来る方々はなんとか満タンにしてきてくれて、
はい、
その方々の車で一緒に歩いて見たりとか、うん、そういうことができるようになったので、まあ、非常に大きかったですよね。
じゃあボランティアの方を普段のお仕事をお願いして代わっていただく代わりに、地元のことをよく熟知した薬剤師が外に避難所などに出かけることができるようになったと。
そうですね、まあ、結果としてはそういうこともあったわけなんですけども、はい、なかなかこの薬局とか薬剤師って難しくて、
はい、
なかなか今ボランティアの薬剤師の、まあ、仕事としてはですよ、
はい、
本当に皆さんにはすごく協力いただいたんですけども、
はい、
やはりその地理が分かる地元の人間が、あるいは顔がつながっている地域の人間と顔がつながっている地元の薬剤師が出ていかないことにはなかなかこう難しいのかなっていう感じはすごく受けましたね。今回は両方だったんですよ。入ってきてくれて薬局を手伝ってもらった方々もいますし、
はい、
ただやはりボランティアに行った薬局で業務ができるっていう場合は、うちの薬局もそうですけど、薬局が無事なんですよね。無事なところで業務をするふうにやっぱりみんな思ってないじゃない
そうです、ね、
だなと思うんですよ、ボランティアっていうイメージとしては。
支援の最前線にボランティアの方がイメージ通りのそのお仕事を、
うん、
に派遣されがちかなと。
そうですね、
はい、
中にはやっぱ現地の人間を休ませるためなら何でもするって当然言ってくれる方々が多かったわけですけどもね、
はい、
ただやっぱり来て無事な薬局にだけいて帰ってくるとなると、やっぱこっちに行きたい意味っていうかないかなと思って、私なりにもこういろいろとできるだけ避難所に行ってもらったりとか、
はい、
行政の方 その支援薬品の管理を手伝ってもらったりだとか、とにかくやっぱ来ていただいた皆さんに現地を見てもらおうっていうふうにはすごく考えてましたね。でそれボランティアに来てくれた方々といろんな意見をいただいたりしながら、特にその医薬品が市役所とか、まあ、いろいろな集積所にいっぱいあったわけですよ。そこで避難所でテーブルを借りて物資で来てたような医薬品を集めて、それを種類ごとに、まあ、風邪薬とか傷薬とか目薬とかいろいろ分別をして配ることをやったわけですね。ただそれは配るっていう言葉じゃなくて、館内の中学校とか案内で放送をさせていただいて、ちょっとでもこう具合が悪いとかおかしいなと思った人を気軽に、薬剤師が薬持ってきましたので相談してくださいと、
はい、
ただ場合によってはその我々の判断だけでできない場合もあるので、それはもう救護所の方にこう紹介したりだとか、そういった活動をすることができましたね。
これがいわゆる気仙薬剤師会さんがされた OTC 相談配布カウンターと。
そうですね、
言われたものですね。
はい、OTC っていうのが一般用の薬品っていう薬局で売ってるお薬ですので、
はい、
それをあくまでも相談を受けてから配布するという感じをもう多くの避難所でやらせていただきました。
はい、
はい、
避難所だけでなく仮設住宅の方はいかがですか？
そうですね、避難所から5月ぐらいですかね、5月ぐらいになると少しずつ仮設住宅の方に移っていくわけですよね。
はい、
その時聞いた話が、あの仮設住宅に入るといろんな電化製品とか何こう準備はされてるんですけども、救急箱は配られてると。じゃあ中身はって聞くと爪切りとハサミだけかな、それくらいの体温計とかそれくらいしかなくて、救急箱ではあるものの薬は入ってないっていう事情を知ったんですね。それでまあ当時まだ避難所でもそういうさっき話したお薬をこう相談受けてお配りはしてたわけですけども、じゃあっていうことで岩手県の方の薬剤師会にも声をかけて、
はい、
どれくらいあると、要は地域に来てる以外にもやっぱり県っていう単位でお薬がいろいろ支援物資が届いてるので、県の中にどれくらいあると、もう最後には宮城県にも声かけたぐらいにして、うちの地域西一町あるんですけども、
はい、
西一町で、まあ、4000強の仮設住宅があるので、とにかくそこに全部薬のセットを配りたいということで、もう県にも無理なお願いをして、まあ、風邪薬からその目薬、まあ、傷薬、いわゆる一般の救急箱の中身を揃えたセットを、
はい、
その支援された医薬品、あるいはそれでも足りなかったものは後でお願いしてまた仕入れてみたいな、支援物資なのにこっちから依頼してっていう感じで、それでセットを作ってもらいました。でそれをボランティアの薬剤師さん、あるいは地元の薬剤師が一緒になって仮設住宅をこう回って配ったわけですけども、
はい、
ここでもその仮設住宅に入るときにご自由にお持ちくださいにはしたくなかったんですよね。
それは何か理由があるんですか？
中身がやっぱり薬ですし、あとはやっぱり支援いただいた薬品だったりするとどうしても中には期限の問題だとか、あの使い方が難しい問題だとか、使う人がこう注意をしなきゃいけないことがあったものですから、
はい、
あくまでも我々さっきのボランティア、あるいは地元の薬剤師が一軒一軒回って薬をお配りしながら、今度はどうですかって仮設に来て、当時言われてたその避難所から仮設に行くと孤立するっていう話もあったわけですよね。
はい、
なので我々が一軒一軒回ることで、あの今状況どうですかっていうことも聞けて、そこでちょっと問題がありそうだったらまた行政の方につなぐだとか、そういったこともできたのかなっていうふうに思ってます。
はい、ありがとうございました。はい、被災地における薬剤師の活動特集の1回目、震災の年を振り返ってと題して、気仙薬剤師会保健薬局部会部会長の金野義則さんに電話で伺いました。
医療ジャーナル、来週も医療と健康関連する幅広い話題について関係する方々へのインタビューを中心にお送りします。番組音声はラジオ日経のホームページからオンデマンドでお聞きいただけます。ぜひご利用ください。